皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が第335回ということで、日本では9月の22日ということになりますね。シルバーウィークというふうに言うそうですけどね、秋のこの連休の真ん中にあたりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、僕は相変わらず休んだり仕事したりという連休を過ごしておりますが、今日も張り切っていきましょう。今日もですね、最初に僕の近況をお話をしまして、次にメインのトピックとして今日はですね、ブルーオーシャンについてです。ライバルのいないブルーオーシャンを見つけてボロ儲けしている人を見たことあるというタイトルにしてみましたが、まあブルーオーシャン戦略とかね、よく言いますけど、それの話をちょっとしてみたいと思ってて、で最後に雑談として少しお話をしたいなと思っておりますので、まあ暇な方は最後までお付き合いいただきたいですし、忙しい方は興味があるところだけでも聞いていただければなと思っております。あ、ちなみに雑談はね、ちょっとこの週末に熱海に僕は旅行に行ってたんですが、熱海温泉で見たね、その熱海って結構街自体が衰退していると言われているんですが、まあ、そこで見たこうホテルの、まあ、経営についてちょっと思ったことがあったので話をしたいなと思っております。じゃあ早速始めていきましょう。僕のですね、近況はまあ熱海に行きましたって話をしたんですけど、それ後でするので、さておき、実はね、車をですね、買い替えなくちゃいけないなというところになっております。車を買わなければいけないという感じなんですよ。まあ、なぜかというと、まあ車今でももちろん持ってるんですが、ボロボロになるまでこう乗っていたので、まあそろそろもういい加減欲しいわけじゃなくて、もうやばいなという状況なんですよね。もう車検も何回やってるんだってぐらいやっているところがあってね、車検の時期も来るので、まあそろそろきついんじゃないかということで、買わなくちゃいけないって感じになってるんですよ。実際止まったことありますしね。まずいということです。だからこんな風にね、もちろん10万キロなんかとっくに超えてますしね、日本車をこんなに乗りこなす人っていうか乗り潰す人って珍しいなと思いますが、かといって、例えば昔のですね、この昔のこのタイプの、何でしたっけ、チェロキーの、こう、グランドチェロキーのこれが好きなんだとか、そういうのでは全くなくて、ほんと単純に普通の車を乗り潰してるだけなので、愛着あるわけじゃ、もう本当にね、めんどくさいんですよ。で、昔はですね、結構、車を買うというタイミングの都度ですね、ああいう車がいいんじゃないかなとか、夢を膨らましたりもしてたんですけど、どうやら最近気づいてきたのは、僕はね、車はね、そんなに好きじゃないんですよね。どうやらそんなに好きじゃないということで、愛着がないんですよね。なので、本当に下駄というか足としか思っていないんだろうな、ということにも気づいてきた、今日この頃なんですよ。なので、何が言いたいかというと、とにかく選ぶのがめんどくさいと。いう感じで困っています。唯一の希望はね、サーフボードが乗せれて、で、サーフボードと家族一緒に乗っても、まあ友達何人かかもしれないけど、まあまあ、そこそこ、家族が全員乗れて、サーフボードも余裕を持って積めるという条件。だからまあ、それはそれは条件としてあるからね、そのスポーツカーみたいな車にはもともと乗りたくもありませんという希望はありますけどね。だけどそれぐらいなんですよ。なので、すごく選ぶのがめんどくさくて、だからなんか、苦行、ですね。グレード名でね、なんとかかんとかエディション、なんとか V なんとかとか言われてもですね、もうダメですね。ということで、誰か、これ乗ったらどうですか？いくらですよって言ってくれねえかなと思いながら、そういうコンシェルジュがいたらいいなと今思ってますけどね。だから社員とかがいる社長さんは、車とかをね、自分のスタッフに選ばせるなんて言ってる人が昔いたけど、あの気持ちが今はちょっとは僕はわかるなということで、誰か与えてくれないかなというふうに思っている。まあ今日この頃というところですね。まあ早く買わなくちゃいけないから、またね、近々、パッと決めてご報告できればと思っておりますが、そういう悩みを今持っているという話ですね。はい、ということで、本当にどうでもいい話でしたが、今日のトピックに行ってみましょう。今日はですね、ブルーオーシャン戦略と呼ばれるものについてのお話です。で、ブルーオーシャン戦略のことを、まあ、説明するまでもないかもしれませんが、まあライバルがいない市場でビジネスをしたいという要望って、まあ社長だったら誰でもあるじゃないですか。まあこういうことについてこう論じたからこそ、ベストセラーになった本がね、ブルーオーシャン戦略という本なんですが、 まあ、その本があったから有名になったか、もともと有名だったからその本が出たのかっていう順番はさておき。ということで、そのブリオさん戦略って本を思いつく方も多いとは思うんですよ。ベストセラーですからね。ということで、ブルーオーシャンと呼ばれるものがあるわけですよ。でどういうことかというと、まあ、要するにライバルがいないマーケットで勝負をしようということなんですけれども、海がね、血で染まるほど激しく戦うということで、レッドオーシャンとその海のことを呼んでいて、でそれに対比してですね、戦わなくてもいいから、海が真っ青だよねと、血が流れてないから真っ青だよねということで、ブルーオーシャン戦略という誰も手をつけていないピカピカの海っていうのは汚れてないじゃないですか。そういう意味でブルーオーシャン、つまり汚い海か綺麗な海かという意味で比較してもいいですけども、そんな意味でブルーオーシャンと青い海というふうにこう言ったところから始まってるわけなんですよ。まあ、要するにライバルがいない状況でビジネスをするにはどうすればいいかという、ライバルをいないところで有利に戦うためにはどうするかということを論じる話、その解決策を探すみたいなことを、まあ、総合して、まあ、ブルーオーシャン戦略というわけですよ。まあ、解説長いですね。というわけです。で、この話を今日はしたいと思っているんですが、これを言うとですね、まあ、僕はこのブルーオーシャン戦略という本の、著者でもなければ、解説を許可された人間でもありませんが、結構ですね、誤解が生まれているな、というふうに、僕は思うんですけど、皆さんそう思うことも多くないですか？商売されてる先輩方はそういう方多いと思うんですけど、その誤解っていうのはどういうことかというと、ブルーオーシャンという、まあ、言葉が悪いのかもしれませんけどね、競合がいない青い海みたいな、青い海みたいなものを見つける作業だ、探す作業であるというふうに思われてしまいがちだなと思うんですよ。もうネーミングがブルーオーシャンだから。そう思われてしまいがちだなと思うんですよね。まあ、つまりこう魚釣りをしている人として、 A という池にはまあ魚はいっぱいいるけれども釣り人もいっぱいいると、だったら B という池、まだみんなが見知らぬ B という池で釣りをした方がいいんじゃないかというような感覚になってるんじゃないか、 B という池を探しましょうと、それはどこにあるんですよみたいな話をしているのか、それか A という池だけれどもみんなは鯉を釣ろうとしてるけど、あなたは、なんか、ナマズを釣ったらどうでしょうかみたいな話に聞こえている気が、するんですよね。だから、誰も売っていないものを売りましょうとか、まだ誰も売ってないものを売りましょうとか、魅力にみんなが気づいていない、まだ魅力が気づかれていないものを売りましょうとか、まあ、同じだけど。で、次に、まだ誰も売っていない場所でそれを売りましょうみたいな、感覚を持つ誤解だとこれは思っている、んですよ。これが僕はなんか結構違うなというふうに思っていて、そもそも論としてなんでこんなこと言うかというと、まだ誰も売っていないものとかね、魅力がまだ誰も気づいていないものとか、誰も売っていない場所で売るというのはですね、この三つともは、まあ売れないんじゃないかなと、そもそも。売れないし、売れても本当にたまにしか売れなくて、小遣いにもならないぐらいな場合が多いと思うんですよね。だから、そもそもそれは違うんじゃないかと。それがブルーオーシャンでもないし、それすらなんかちょっと違うんじゃないかというふうに僕は思ってまして。でも、反論をこうしていけばですね、こうセールスの書籍とか、自己啓発の本にも結構出てきますけど、有名なエピソードがあって、靴をね、履いていない国民がいると。靴を履いていない民族が住んでいる国にですね、靴のセールスマンが行ったという時に、その風景を見て、どういうふうに本社へ報告したかという対比になってるんだけども、 A 社のセールスマンは、何と言ったか、ここはダメですねと、誰も靴を履いていません、もう売れませんよ、だから僕は明日帰りますという報告をした。これが A 社のセールスマン。 B 社のセールスマンは全然違って、社長、ここは最高の市場ですと。なんと誰も靴を履いてないんですと。ここで僕は靴をいくらでも売れると思うから、みんなに靴の良さを説いて回りますんで、一年間滞在させてください。と報告したと。同じ状況を見ても、見てる視点で全然違うよねってことで、こう、ポジティブに、B 社のセールスマンの方をポジティブに捉えたメッセージとしてよく紹介されるんですよね。まあだから、そんな風に、 こうブルーオーシャン戦略においてもですね、誰も売ってないものを売るとか、魅力がまだ伝わってないものを売るとか、まだ誰も売ってない未開の地で売るとかいうようなことを発想していくんだろうなとは当然思うわけですよ。で、正解不正解ということではなくて、僕はそう思うって議論、まあ僕は事例と照らしてしか話せないので、そう思うという話なんだけれども、まあ多分正解なんだろうなと思いますよ。その誰も売ってないところとか、誰も売ってない土地で、誰も売ってないものとか、魅力を知らないものを売るということがきっと正解なんだろうなということで、頭では僕もわかるんですよね。なんだけど違うと思います。ブルーオーシャン戦略を取っていくときにはちょっと違うんじゃないかなと思っていて、なんでかというと、当たり前ですが、まだ誰も売ってないものというのは、統計上でもね、事例を照らしてですけど、売れないものだから、まだ誰も売ってないってことの方がやっぱ多いじゃないですか。あと、魅力的なものであってみんなが気づいてないもの、これはちょっと惜しいんだけども、でもね、魅力的であるというふうに気づいていただいている時間の中で、売り手、つまり僕らの方の体力が消耗する、つまり金がなくなって、何もできなくなるということがほとんどだなと思うんですよ。まあなんかすごいつまんないこと言ってますけどね、自分でもあれながら。誰も売ってない場所っていうのは、これもですね、誰も売っていないってことは、その場所、もう今、もう情報ってすごい広く伝わるので、まだ誰も売ってない場所ってことは、まだ早いっていうか、まだ早いとか、もしくはその場所ではそれは売れないということがですね、やっぱ往々にしてあるんですよ。我ながらつまんないこと言ってますね。でもそういうことがあるので、実際その日本の人がまだ知らない可愛いおもちゃを北欧から輸入したいですとか、まだ日本の人が知らない画期的な健康商品があるんですとか、飲むんじゃなくて吸うとかね、そうなんでもいいですけど、あとまだ売ってない人がいない、まだ売っていない人がいないじゃない、売ってる人がいないか、売ってる人がいない外国のおすすめのフィットネス機器を見つけてきましたみたいな、独占取りましたとかっていうパターンってもちろんよくあると思うんだけど、もうこれ売れないことがやっぱり多いんですよね。ってことは正しいことなんです。でも正しいことなんで、もブルーオーシャン戦略と呼ばないと思っていて、これはね、もうど真ん中、ビジネスの王道だと思う。ビジネスの王道だと思っていて、ある程度資金を集めてですね、ドーンとプロモーションできる人か、もしくはその商品にも情熱がバリバリ注入されていて、草の根活動で何年も何年も耐えることができる情熱の人、パッションの人だということでなければ、このど真ん中のものってうまくいかないと思うんですよね。なんだけど、ブルーオーシャン戦略というものをもともとその手に取る人というのはですね、そういう人じゃ ないでしょって思うわけですよ。なんとか俺だけみたいなふうに思っているんじゃないのというところがありまして、ここに格差があって、じゃあビジネスの王道としては間違ってるとはもちろん思いませんし、僕だってやれることならやってみたい、一度は勝負してみたいというのがあるわけですが、ちょっとできないでしょっていうふうに思っていて、しかもブルーオーシャン戦略はそんなことは言っていない気がしてるんですよね。で、どういうものかというふうになるとですね、やっとこう僕の意見が出てくるんですけど、買う人がすごく少ないニッチな隙間を扱うってことでもなければ、良さをこれから広げていこうということでもなくて、あと新興国のにちょっと売っていこうとかっていう、こうハードルの高いことでもない、じゃあ中国はとかそんなんじゃなくてですね、ではなくて、簡単に言うと、もうすでにあるでっかいマーケットで切り口だけ変えるってことじゃないかなと、切り口だけ変える作業のことを言っているんだろうなと思う。そうした方がいいというふうに思うんですよ。だから人がいないところでひっそりとやるということではなくて、独自の切り口で新しい市場を作っちゃうと、同じセグメントなんですよ。同じこうマーケットなんだけど、同じ1億人を相手にするんだけど、角度を変えてその1億人を狙うという感じなんですよね。例を出すと分かりやすいので、まあ一部話をすると、僕の会社も実はそうなんですよ。まあ後付けになってるところもありますけど、なんです。インターネットビジネスのコンサルティング業で、ですというふうに言ってしまえばそれまでなんですね、うちの会社のサービスは。なんだけれども、これだけ言ったらですね、レッドオーシャンもレッドオーシャンじゃないですか。もう血みどろみたいな、もうよくわかんない人からよくわかる人までいっぱいいるわけですよ。なんですね。だからといってですね、海外在住者の方向けの インターネットビジネスコンサルティングという需要なんつうのはもともとないんです。そんな市場はもともとないんですよ。もともとない。じゃあそこをすごくニッチだから行ったってですね、もともとないわけだから、そこだけ行ったって多分何もならなかったと思うんですね。だって海外に住んでいようが国内に住んでいようが、インターネットをつながってる方だったらビジネスのコンサルティング、インターネットビジネスコンサルティング、全部対象は皆様同じはずだから、アメリカ向けだったらアメリカの人を探すかもしれないし、日本向けなら日本の方を探すかもしれないけども、でもあんまり変わらないですよね。だから海外打者向けのマーケットなんてもない、もともとないんですよ。なのでインターネットビジネスのコンサルティングというその非常にでかいマーケットでもあるので、レッドオーシャンですけど、そこに付加価値を足したり引いたりして、いわゆる自分のこうセグメントを作ったという作業をしたんですね。 していることになっているわけですよ。必死だったことはそれ頃はそんなことまで細かく考えてませんでしたけどね。ってことは考えていると、何を足し込んだかというと、まあこれ一部しか話せないですけど、あの話が長くなるのでね、話すと、海外在住者の方のコンサルティングをすることによって、海外に住んでいる方々のビジネスをしている方のネットワークがあるということがプラスアルファだし、そういうことになると海外にいらっしゃる方々の事例がすごくたまるじゃないですか。ということで、さらにコミュニティも作っていけるよねということがプラスアルファの要素になるでしょ。なると。でさらに、まあこれはスタイルの問題です。個別に我々はこうどういう商売をするか、何をして副業とか起業とかビジネス、新しい今何か商売しているとしても新しいものを生み出すときに何をビジネスをするかという選定から始まり、さらにはこうある種ゴールと思われているところに行ったって、次に人を雇ったりとか自分の時間を作ったりとか、また次のことをしたりとかって、拡張というステージにみんな入っていくので、拡張したり、まあちょっと前にもお話しのモラトリアもつってね、踊り場に来る方もいるし、ということでステージに応じてお付き合いするようなスキルをしっかりと保有しておくということもプラスアルファだろうなと思うし、インターネットで始まります、インターネットのビジネスから始まるけれども、そこでは終わらない。まあ、紙も使うし、電話も使うし、いろんなことをしてですね、総合的なビジネスコンサルティングまで膨らんでいくというところはプラスにしていってるわけ、足し込んでいってるわけですね。逆にマイナスの要素としては、要素じゃない、マイナスの付加価値として何か、これなら絶対儲かるという、単純化という作業を僕の会社はしていないんですね。よくあるじゃないですか、こういう A から Z までやったら儲かるから、それを教えてあげるというコンサルティングみたいなのがありますけど、そういう要素は逆に抜いてるんですよね。付加価値としては存在、世の中に存在するんだけど、抜いていくという足し算と引き算を結構して、そして、海外在住者向けのコンサルティングでございますというセグメントをわざわざ作ったっていうか、ってことをしているわけですよ。そうすると、対象になる方々は、インターネットのビジネスのコンサルティング的なものをしてほしいとか、ビジネスコンサルティングをしてほしいとか、コーチングをしてほしいとかって人がすべて含まれるんだけれども、独自のセグメントを作るためにいろんなものを引き算足し算して、まあ規定のものが、既存のものが多いですけどね、引き算して僕らの中ではサービスを作っているというところがあるので、海外在住者のマーケティング、コンサルティングでございますみたいな話になるわけなんですよ。で、もっと違う単純化した話をすると、同じようなメンバーさんでね、もうハワイでですね、ヨガのインストラクター資格を提供している、資格スクールを提供している方がいるんですが、これは合宿で3週間ほどでハワイで取るまで習うわけですけれども、これもね、もともとハワイでヨガの資格を取りましょうなんてマーケットがあったわけじゃないんですよ。あったわけじゃありません。それはあまりにもニッチすぎるので、そこは狙っていなくて、プラスの要素としては、ハワイでこそ得られる体験を得てくださいと。で、合宿によって得られる仲間を得ましょうということをプラス要素にして、なおかつマイナスとしては、よくわからないね、ハワイ独特のヨガのインストラクター資格を開発したりせずに、そこはマイナスして、普通に全米ヨガアライアンスというね、日本だったらもう今や地方都市でもどこでも一つぐらいはその資格スクールがあるぐらいのもの、取得可能のものだけども、これをハワイで取るというふうにしていってるから、別にその独自のものを資格を提供するなんて、ハワイならではなんてものははしょっていってるわけですよ。ですから、でっかい全米ヨガアライアンスの資格取得というマーケットがあるところに対して、ハワイで取る仲間ができる、みたいな付加価値をつけていっているというだけなんですよ。で、そこでもセグメントができたので、ブルーオーシャン の時期はある瞬間はありました。何年もあったのじゃないかなと思いますね。だけどまあもちろん今は結構増えましたから、劣等者になりつつあるなとは思いますが、まあこれはね、コンサルティングとは違って、その コンテンツがコモディティなので、全米オーライアンスってコンテンツがコモディティだから、付加価値としてハワイで得られる体験仲間を得ましょうという付加価値だけであれば当然劣等者になっていくじゃないですか。みんながそれを真似できますからね、ってことがあるので、ちょっと僕らの事業とは少し質が違うんだけれども、それにしても一時ブルーオーシャンを作れていたことは間違いないなというふうに思うので、やっぱ足し算引き算というものを大きなマーケットでしていくということに結局なるのかなと僕は思いますね。まあ、でっかいマーケットで付加価値を足したり引き算して新しいマーケットであるかのように見えるだけなんですよ。でも狙ってるところはその他大勢1億人を狙ってるわけだから、あんまり変わらないんですよね。で、ちょっと番外編を言いますとですね、もう一つのブルーオーシャンが、これは僕の独自の考えですが思っていて、これはね、独自のリストです。さっき誰も売ってない場所で売るなんてうまくいかないと思うよってことを言ったけれども、唯一うまくいくなと思うのはこの自分のリストなんですよね。リストというと分かりにくいですか、リストですよ。住所録とかメルマガのリストでも何でもいいですけど、そういう見込み客とか既存のお客様のリスト、これは完全にブルーオーシャンだと思います。劣等者になりようがないから、自分のリストに他の方はメールを送れませんからね。その方個人個人を見ればたくさんのところから来てるかもしれないけれども、そのリストというものをよく育てると言ったりしますけど、啓蒙だったり信頼を積み上げていったりとか、少なくても忘れられないとか認知をされるということを継続しているのであれば、そのリストは間違いなくブルーオーシャンであるはずなんですよね。だからダイレクトレスポンスマーケティングとよく言いますけれども、直接コンタクトをして何か関係を作り、何かを売ることで買っていただけるという関係が作れていれば、それはもうレッドオーシャンを一定の率で抜け出していることになるので、もちろんそのリストが新陳代謝が起こりますからね、新しい方が増えなければ衰退していたりするんだけども、でもリストというものが活用できている時点、活用っていうのはその信頼いただいてリピートで売れると、これはクロスセリングでも同じもののリピートでも構わないんですが、ということが確立できていれば、それは言うなればブルーオーシャンを自分だけで作ったとも言えると思うんですよね。なのであるエリアで、これは日本であることの方が多いですけど、新規客を取り切ってきた人がですね、次には別のエリアで横展開するというアイデアを持つ方がとても多いです。でももちろん賛成ですけれども、でもそのエリアで新規客を取り切るというぐらいリストを持っているんだれば、そのリストをとても大事にすることによって、ブルーオーシャンを作ることができるとも思うので、クロスセリングだったりとかいうこともすごく重要なんじゃないかなと僕は思ったりもします。だって横展開するってことは、その横展開においてはレッドオーシャンになっていることもあるわけじゃないですか。それがブルーオーシャンだったら別にいいんですけどね。ということが思うので、リストの活用というものも結構ブルーオーシャンの一つなんじゃないかというふうに僕は思ったりしているという話ですね。どうでしょうか。今日はちょっとね、あまりにもやっぱり正しい王道なんだけど、王道ですよ、王道なんだけど、なんか誰も売ってないものとか、みんなが価値を感じてまだ広まってないものとかってことを探すという作業を、良しとする人もとても多いし、それは王道でぶっ込みたいとこなんだけれども、できないじゃん、どうせあなた、みたいなところをね、非常によく感じることが、あるので、ブルーオーシャン戦略という言葉を使ってですね、ご説明してみたわけですが、どうでしょう。僕はやっぱり、そういうことをするんじゃなくて、今あるマーケット、誰でも買ってるもの、誰でも申し込んでるもの、誰でも活用している商品とかサービスを使って、それは一定のユーザーがいるわけですから、を使って、足し算、そこにみんなが感じるであろう価値の足し算引き算をすることで新しい市場を作る、市場を作るっつっても自分がそう思ってりゃいいんでね、セグメントを作るということはきっとブルーオーシャンになるし、弱小な我々がですね、成功できると言いますか、成功できると言いますかみたいなことではないかなというふうに思うんですよね。どうでしょうか。で、それか、それがもしできないんだったら、もっとつまんないこと言いますけど、もう何もしなくていいです。何も工夫しなくていいから、当たり前にみんなが売っていて、レッドオーシャンになっているマーケットで、当たり前のことを 0.2 歩だけちゃんとやるということをすればですね、うまくいくと思いますね。 それだけでも商売というか収入は上がっていくんじゃないかなと思います。ですから、クリーニングの話を、僕クリーニングはしろなんて言ってないけど、クリーニングの話を僕よくしますけども、クリーニング屋さんでみんながやってほしいメニューをしっかり揃える。メニュー表には分かりやすく書いている、規則正しい営業時間、休みを短くするとかね、規則正しい長い営業時間、あと来た時にご挨拶をちゃんとする、失敗しない、細かいことに気を使う、みたいなことですよ。迅速にとか、あと広告についてはしっかりと低コストのものをどんどん売っていくと、テストするみたいなことをしっかり 0.2 歩ずつちゃんとやればですね、おそらくナンバー10みたいな、その地域では入っていくのではないかと。たとえ散髪、まあ、利益率の問題とかは一個なしとしてね。ではないかな、というふうに思ったりするので、まあ、よほどそれの方が、よくわからないブルーオーシャンを探し求めるよりはですね、いいんじゃないかな、と思ったりも、するんですよね。ということで、今日はそういう提言をしてみました。いかがでしょうか。また皆さんからね、ご意見とかご感想あれば、いただければとても嬉しいな、と思っております。あ、でね、意外とですね、このポッドキャストって、相談してくださいとか質問してくださいって僕は言うとですね、ガチで個人的な質問をいただける方の方が多いので、無料相談という形で置き換わっていつも連絡をいただくので、まあ、それはそれでありがたいと思ってるんですが、ソフトにですね、質問といいますか、取り上げてほしいんだよみたいなネタがあるのでもいいなと思っているので、まあ、それもあれば、ぜひ送ってください。というと、結局、個人的な相談になってて、それに答えてるってパターンも、いつも多いんですけども、軽いノリでも構いませんから、そういうのも、送っていただければ、嬉しいな、というふうに思いますね。はい、ということで、今日の雑談に行きましょう。今日の雑談はですね、さっきちらっと言いましたが、熱海の話なんです。熱海の話って、熱海の話なんですよね。で、熱海に温泉に僕は、家族で、行ってきました。連休だということで、妻側のですね、ご家族からお誘いいただきましてですね、お父さんお母さんが、配慮いただきましてですね、大人8人ですよ。子供さんがいっぱいいますから。大人8人で子供5人というね、もうちょっとした社員旅行ぐらいの大所帯で行ってきました。で、取っていただいてた宿が、バイオ、揃ったね、もう200部屋以上あるような非常に大きなリゾートホテルでして、熱海のね、そこで温泉とかも揃ってるところで、滞在をしてきたわけで、まあもちろん個人的には、楽しいに決まってる、子供いっぱいいてね、賑やかで、とても楽しいに決まってるわけですが、ビールとか飲んじゃってね、決まってるわけですが、このホテルが結構面白くて、いろいろ考えてたんですよ。まあ熱海は僕はね、好きだから、それも良かった、サーフポイントも近くにありますしね、海も好きだし、良かったんですけど、熱海ってね、前提を言いますとですね、まあ、バブルが終わってから、さらにリーマンショックもあったりしてですね、結構やばいんですって、もう廃墟になるというか、衰退がすごいというか、衰弱してるらしいです。熱海市も財政的にも厳しいようですけれども、結構きついと。で、バブルが終わってからどこでもまあ、厳しかったじゃないですか。開発バンバンしまくってね、大変だったけれども、そこでまた持ち直してきたところにリーマンショックがあって、でかい不動産デベロッパーとか開発中のでっかいホテルを放置してたりとか、いろいろこう、まあ、踏んだり蹴ったりのところもあるんだけども、やっぱりこうちょっとね、きついんですって。で、東京からとても近いリゾート地なんだけど、アクセスも良くなったから、こう箱根とか、草津とか、いろんなところにも行けるじゃないですか。で、海外も近いし、香港とかも、なんか台湾とか、いろいろグアムとかも行きやすくなってるところもあってですね、結構きついと。宮崎と同じような感じなのかもしれませんけどね、きついというところがあるようです。まあ細かいことはわかりませんが、とにかく衰退しているわけですよ。で、僕が見てても観光客はもう外国人はそもそもあんまりいませんしね、外国人がそもそもいないのはちょっとどうかなと思います。箱根だったらいっぱいいるのに、と思いましたし、なんかこう、やっぱ周りにあるソフトウェアといいますか、観光施設的なものもですね、やっぱしょぼいところが否めないなというところなので、なんか団体客を呼び込んでですね、バブル期に団体客で男ばっかり呼んでね、男の社員旅行だかなんか呼んで、コンパニオンを食べらしてみたいな感覚で反映した、そっちに舵を切ったところが大きいんですって、その頃僕働いてなかったからね、わかりませんけど、ということらしいんですよ。だからそのままもう復帰できずに来てるというところはある、まあ不幸なところもあるんでしょうけど、ということがあるらしく、まあ、よほど体力がないと、旅館とかもどんどんどんどん潰れているというところがあるらしいか、まあまあ活気はあんまりないなという印象、なんですよ。まあ、これは、たくさんリサーチをしてないからね、その印象でしか言えてないですけど、というところが あるわけですよね。で、まあ、それはそれで置いといて、だけど僕が行ったホテルはですね、結構面白くて、まあ、シーズンだからかもしれませんけど、満室なんですよ。だって200室もあるんですよ。満室でした。だけど、もう40年近く経ってるとおっしゃっても、40年か50年ぐらい経ってるとおっしゃってましたけど、まあ、古いですよ。すっごい設備とか、設備も施設も、部屋も全部古かったですね。で、なんか、ダンスホールとかがあったりとかね、大宴会、もうピッカピカのシャンデリアが置いてる大宴会、もうとにかく古いなというイメージでした。作りが全部ね。なんだけれども、満室だということがあって、おーと思ったんですけど、それはなぜかというとですね、そんなんなんですけど、とにかくね、スタッフがめっちゃ多いんですよ。ハードウェアはもうどうしようもないなというふうに思いましたけど、どうしようもなくないかしてですね、と思いました。景色はめっちゃいいんだけど、どうしようもないなと思っていて、ソフトがすごく、良くて、スタッフの方がめっちゃいっぱいいるんですよ。なんかもう、夕食をね、宴会場でビュッフェ形式で撮ったりするんですけど、パッと手を挙げたらもう5秒で人が来るぐらい人がいっぱいいてですね、朝食もそうでしたし、もう館内歩いてるとお客様よりもスタッフの方とすれ違う数の方が多くて、あとなんか、ラウンジとかがあってね、ラウンジって意味もわかんないんだけど、そのラウンジって夜は飲む場所なんでしょうけど、昼間はですね、フリードリンクを楽しめるなんか休憩室として開放してるんですよ。だけど、それが、そういう場所であるということがもうよくわかんないので、そこに呼び込むためのスタッフが立ってたりとかですね、それだけのためですよ。立ってたり。でもそこに入ると、なぜか料理があんまり美味しくないみたいなところなんですよね。そうそう、残念ながらですね、僕の口が贅沢なのかもしれないけど、料理があんまりこう、よろしくないというか、よろしくない。まあ、美味しくないから文句を言うタイプでは僕はないんだけども、ちょっといまいち、なかなか厳しいものもあったのかなと思うし、フリードリンクというラウンジを僕は行ったんですけど、呼び込みをなさってたんで、興味あるじゃないですか。行ったんだけど、やっぱり飲み物もね、いまいちなんですよね。いまいちなんですよ。っていう感じで、ソフトウェアの中でも、まあ、あと、催し物もそんなでもなかったりとかしてですね、こう、人の人数と、その方々のホスピタリティというか、親切度合いというか、礼儀正しさとかね、迅速さとかは、もう最高レベルだな、というふうに僕は見てて思っていて、なんか不思議でした。だけどね、やっぱり料理とかもこう、工夫しようという、量をたくさん揃えなくちゃいけないというのはものすごくよくわかるし、亡くなったらすぐ持ってらっしゃったりとかいうところはすごくいいんですよね。だからなんか不思議な感じで、なんでしょう、日本の銀行でですね、待合カードとかをわざわざ機械で取るようになってるのにわざわざ取ってくれる女の人とかいるじゃないですか、受付の人とか。あんなノリに感じてしまってですね、すこぶる親切で丁寧で迅速なんだけれども、なぜか評判が上がりきらないだろうな、みたいな感覚。まあもちろん、さっきの話じゃないけど、当たり前のことを 0.2 歩ずつはとても良くなさっているので、だからこそ満員を続けているんだろうなという気はしますけども、まあ、ちょっと油断したらまずいということがあるし、なんか工夫するともう少し良くなりそうな気がしたんですよね。だから、なんかフリードリンクとかは逆にあれいらないんじゃないかとかね、その分別のところにコストをかけて、コーヒーだけめちゃくちゃいいコーヒーを機械買って、スタバが美味しいとは言えないけど、ドリップコーヒーか何かを出すようにしてみたり、まあそれ何百円か取ったって僕は儲かるんじゃないかという気が、まあ、全部排除しちゃってね、至る所に飲み物が置いてあるんだけど、いちいちなんかもう惜しいんですよ。ん?みたいな、こういうところがあってですね、あれはいらないんじゃないかとか、あと、ビュッフェについてもあんだけ人がいっぱいいるんだけれども、だったら朝とかもね、その卵焼きとかを作ってくれたりするコーナーって海外のホテルとかたまにあるじゃないですか。ああいうものが一個あるだけでも違うのかなとかね、晩ご飯を食べるときでもなんか、あんなに人がいるんだったら、お寿司を握るというのは職人じゃないかもしれないけど、握るという訓練ぐらいはできると思うので、お寿司を握るコーナーを作ってみたりとか、ね、蕎麦をその場で、まあ、売って夜食べるようなイベントにしてみたり、わかりません、今適当に言ってますけどね。なんかその人的資源とクオリティの高さを使って、ソフトウェアを充実させる方法がちょっとあるんじゃないかなとか思ったりとかしてですね。まあ多分、すごく働いてる方とか経営陣かわからないけど、ものすごく真面目で優秀な方なんと思うんですよね。あの場所であのエリアで満室にしちゃうので、すごいなと、逆にすごいなと思って僕は見てたんだけど、その分なんか、 もったいないというか、僕は自分がね、今箱物をどうやって再生させるかっていう記事とかに敏感なので、ものすごい興味があって、もう、経営者の方に話を聞きたいぐらい、もうお前うるせえって言われちゃいそうですけど、思っててね、いろいろ大変なんだろうなと思いながら、僕のわからないことがいっぱいあるんだろうなと思いながら、そんなことをね、いろいろ考えていました。どうですか、皆さん。なんか多分あれが限界といえば限界かもしれないけど、なんか、熱海というエリア、周りには、とても良いロケーションがないのでね、人がそこまで勝手には来ないわけですよ。ディズニーの周りのホテルと違ってね、ということがあるけれども、老朽化している施設であると。だけどスタッフは多いし、みんな親切丁寧という教育は行き届いているというところでですね、もうちょっと一押しできるのかもしれないなというふうに思っててね、それを実はずっと考えて見ていました。僕はなんとなくだけど、ソフトウェアが人の部分はいいので、でも旅館って、まあ食事もとても大事だから、食事というものに関してもう少しフォーカスをして、美味しくするのか、それかイベントごとというか楽しいものをもっともっと入れてですね、でもなんか人の記憶に残らないライオン中のフリードリンクとか別にいいので、もっと違うことできたらいいのかなとかね、子供連れも多かったから、かき氷とか何でしたっけ、長そうめんの機械とか、綿菓子のね機械とかがあって、それを配るだけでもだいぶみんな喜ぶんじゃないかなとかね、思って見てたりしましたけどね。まあまあどうなんでしょうか。またちょっと、もう少し研究してお話をしたいと思いますが、そんなことを考えている旅行で、僕にとっては二重に面白かったということでしたね。まあまあ、それもまた含めて、ご意見とかあれば、また僕に教えていただければなと思っております。はい、それでは今日も長くなりましたね。これで終わりたいと思いますが、また、さっきも言いましたけど、無料相談をやっております。商売のこと、自分の人生のことを含めて個別に相談したいなと思う方は僕の方までご連絡をください。海外在住者と検索して、コンテンツラボ .net というサイトが出てきたら、そこからフォームでお申し込みをいただけます。さらにもう少しソフトな形でこのポッドキャストを取り上げてほしいというのがあればですね、ぜひ連絡をください。ラジオネーム、達兵衛さんからのご質問です。こんにちは、河野さんとかあるじゃないですか。ああいうのでいいですからね。そういうのがあれば、またそれはそれで送っていただければなと思っております。窓口は同じでいいので、おっしゃってください。あとは興味あれば、Facebook、Twitter、Twitter もね、結構やってますから、興味あればフォローしてみていただければなと思っております。なとこかな。あと12月の東京の勉強会もそろそろ告知をしたいと思っておりますので、土曜日にやりますから、いらっしゃる方は楽しみにいただければいいと思いますし、またね、何かを絶対持って帰っていただけるようなことで考えていますので、まあ楽しみにしていてくださいというところでしょうか。それでは今日も38分間お付き合いいただきましてありがとうございました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。